QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました51歳元車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
1960年代よりスリランカでは化学肥料に補助金を与えることで農業の生産性を向上させ、食料自給率は 120% となり、人口2200万人が自給自足できる状態でした。ただ化学肥料は輸入に頼っていたため、長年貿易と財政の赤字に陥っていたところへ、2020年3月コロナ禍により経済成長率がマイナス 3.6% に転落し、赤字が拡大します。それを受けて2021年4月スリランカ政府は有機農業への転換として化学肥料や除草剤の輸入を禁止し、補助金分のコストを削減しました。その結果、農作物の収穫が激減、米は収穫量が半減し価格も高騰、食料自給率は 120% から 65% まで落ち込んだものの、外貨不足のため食料の輸入も思うように行えず大混乱に陥りました。そして輸入禁止から7ヶ月後、この輸入っていうのはあれね、その肥料とか除草剤とかの輸入禁止から7ヶ月後、化学肥料や除草剤の輸入禁止、これを撤回したものの、インフレは収まらず、政策の転換からわずか1年3ヶ月でスリランカの首相は国家の破産を宣言しました。カロリーベースの食料自給率で、65%、まあ、現在そうだそうですね、 65% のスリランカに対し、我が日本国は7なんと 38%、今年の秋の米不足騒動を見ても日本も一つ政策を間違えると怖いなと思いますということです。まあもちろん日本はその円がね、まだありますからね、お金を持ってますから何とかして買うということは可能ですけれど、これはでも買ってくれ、買うよって言っても売ってやんねえって言われたら終わりなんで、これはもう食料のこの安全保障という部分では非常に日本国というのは脆弱な状態が続いているわけですけれど、でもやっぱ肥料ってのは大きいんだね、これね。やっぱこれどう思いますか、木田上さん。
いや、ね、
肥料を使わなくなったら急に収穫量が落ちてしまったということなんですよ。でこれはね、例えば有機栽培だとかそういったのをこう、まあ重く感じて考えていらっしゃる方たくさんいらっしゃるわけですよ。やっぱ自然農法というのが一番いいんだと。で、その、変なね、わけのわかんない薬を使うわけじゃないし、遺伝子だとかそういったものにこう何か傷をつけるとかそういう話でもないので、やっぱり自然の摂理に従ったのが一番いいんだって、これは僕は理解はできるんですよ。そうだろうと思うんですよ。ただし、やっぱり、その、化学肥料っていうのも、一つの僕は H だと思うんですね。で、だから、絶対にダメだっていうのはいかがなものかっていうふうにちょっと思うんです、私は。で、程よく使う分にはいいんじゃねえのっていう説を取ってるのがエノキダで。なので、例えば、料理にしてもですよ。その、ちゃんとお出汁は昆布やら、鰹節やら、何やらで、その、取りましょう。わかるんです。わかってますけど、でも、もう味の素でいいじゃんって思うときあるわけですよ。急いでるとき。で、便利なんですよ。はっきり言って味の素って。で、でもあれは化学、調味料ですよ。さあ、そうでしょうと。で、そう言われたくないから味の素は旨味調味料って言葉を発明したわけですけど。で、さあ、大量にそれをバカみたいにそれを摂取すれば何か悪いことが起きるかもしれない。それはわかるんです。ちょこっと使う分ぐらいだったらいいんじゃねえのっていう、それだと便利だぜっていうふうに私は思う方で。だから、この化学肥料というものを、まあ一つ、なんか毛嫌いしてはいかんのじゃないかなと思う。だからこれいろいろご意見あっていいと思いますんで、これ意見を戦わせればいいと思ってるんですけど、ただここで問題なのは、その化学肥料だとか除草剤だとかそういったものを牛耳っているアメリカのそういう専門メーカー、モンサントとかいろいろあるわけですけど、そこら辺のその国家戦略、国際戦略なわけですよ。他の国を牛耳ってやろうという、 そういう思いが彼らの中にあって、で、その、食い物で、まあ言ってみれば支配すると。で、ほら見ろ。この化学肥料、この除草剤、使わなかったらそうなっちゃうだろうと。うん、これからやっぱりもう、ね、売ってやるから、買いなさい。買いなはれと。使いなはれと。というふうに、まあ、でも今まで、ね、儲けさせてもらったんで、ちっと割引してあげるから、ね、安くするから、使えないよっていうようなことを言ってくるかもしれない。わかんないですけど。まあ、本当にアメリカのそういう農業の、その、うん、なんつうか、農業系化学メーカーと言ってと思いますけど、そこら辺のやってる、その、仕業というのは、実に巧妙にできてまして、で、本当に日本だってその支配下に置かれているわけですけど、それに時々抗おうとすると、なんか変なね、スキャンダルに見舞われたり、殺されたりなんかするみたいですね。本当、ヤクザより怖いアメリカね。あそことは本当に縁を切った方がいいと私は思うんですけど、まあ、ともかく、そのような次第で、まあ、ある程度の肥料というのは僕はプラスに働くからいいだろうなと思いますが、それはアメリカから買うんじゃなくて自分たちで作るしかないね。このちゃんとした肥料というものを。
日本ですね。
うん。で、まあ、いろんなところでそういう、もうなんかね、なんつうかいろんなところで裏でつながってましてね。例えば、その、日本だけ見てもですよ。その、例えば、熊本で起きた三大公害病の一つ水俣病、水俣病のその原因企業というのは、窒素という会社です。で、窒素っていうのは何かというと、まあ肥料を作ってたわけですよね。で、肥料がとても大事だということで、それも国策企業なわけですよ。で、肥料をたくさん作って、そこでその有機水銀というその廃棄物が出てしまって、それを垂れ流しにしたことによって水俣で、多くの方が魚を食べて、中毒になってしまったというのが水俣病のあらましなんですけど、で、それのまあ窒素がそのあそこにあってっていう話の裏側には、実はその窒素がその肥料を作るためには大変なそのエネルギー、電力が必要であると。で、電力をその生み出すため、当時としてはまあ手っ取り早く水力発電だと。で、後ろに山があるし川もあるし、ダムをこさえて、そしてそこで、タービンを回して水力発電をしましょう、その電気を使えばいいですよと。その電気は結局一般の方々の家庭の電気にも使われるとなると、その九州の電気というのはそういう窒素だとかそういった企業を助けるために作られたもののおこぼれが民衆に、一般の市民に、流れてきているものだっていうような考え方もできるわけです。で、そうなってくると、その窒素が悪い、窒素のようなひどい会社がある、あれを叩けってなった時に、電気止まるぜっていうようなことになっていくっていう、そういう脅し文句も聞くわけですね。それがね、国際的にやってるのがアメリカです。で、これは怖いなと思いますね。だから、果たしてそのトランプ政権になって何が変わるか分かりませんが、私はこの部分はもっと強くなるんじゃないだろうかというようなことを危惧しておりますよ。そこら辺は、ミッドナイト前島、松田さんのよたよた話の方をぜひお便りをいただければと思いますけども、というところでございまして、まあ、木田さんも毎回ね、いろいろ畑仕事で、肥料を撒いたり、ね。
してません。全くないです
。声を手を、担いで、こう、ペシャってかけてたり。
やってません。
するという。ね。自らの、
でも、何でも作るものに、はい、作るものの、ね、製造者の方たちだけ、野菜とかお米とか、
はい、
そっちの方たちには、なんか、ちゃんとしてあげてほしいですよね。なんかいろいろ。
まあもちろんですよ。
作りやすいね、生産者のための。
だからね、日本のね、肥料メーカーとかね、日本のいろんなそういうメーカーがもっと頑張ってね、国産のね、いいやつを作ってくれていいんですよ。で、それをね、アメリカのやつにそのずっとそのつながってやってるわけですよ。これは本当になんとかなんないかと思いますけど、まあ、まずそこら辺からその日本のその食料自給率をきちんと上げていって、食の安全保障、こういったものをきちんとこう、まあ、進めていくという、そういう政府であってほしいんですが、 石破さんどうしたのかね、あの人はあんな人だったのかね。俺はもうちょい期待してたんだがな、まあ、もうちょい長い目で見ようとは思いますが、
トップになるとなんかダメになるんですかね、この国は。
俺もダメになってみたいね。ということでございまして、お送りしてまいりました TYC、 そろそろお別れの時間でございます。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、武闘派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、吊るし上げと同活は西中ルージュにお任せ、ゼロ石明子研究会、ピンクのだるまにようやく目が入りました、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイ一人で、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあ、12月8日日曜日、最初13時とご案内しておりましたけども14時になりました。12月8日日曜日14時から阪急宝塚本線三国駅前広場、こちらで行います無党派の乱アクト2、トラトラトラ、ぜひね皆さん、お集まりいただきたいと思います。これはあの何か演説をぶつとかそういったものではなくて、本当にあの優しいトークライブであります。ですのでのんびりと、まあ、あの聞いていただくってことになりますが、何せ外ですから、もう12月なんでそこそこ寒い、なので、まあ、暖かくして、ご参加いただきたい。で、まあ、一応90分予定しておりますが、あの座席などはございませんので、立ち話になってしまう、立ちながら聞いていただくことになるので、あのきついなという方はあの個人用のちっちゃななんかこう座れるあの釣り用の椅子とかあるじゃないですか、ああいったものをお持ちいただいた方がいいかなと思いますんで、どうぞ各自工夫していただきたいと思います。まあ、あのどんな風になるか、第1回のこの無党派の乱はもう雨の中やりましたんで、もうなんかちょっと壮絶な、ものになっていきましたけど、今回は多分天気は大丈夫なんじゃないかという淡い期待、正常化バイアスに多分に今覆われておりますが、とりあえず大丈夫だろうということで、まあ、あの我々もまあ、座った感じでちゃんとあの椅子を持ってきましたね、そこで座ってマイク持って喋、るというようなスタイルになるんじゃないかなというような感じであります。ぜひ、多くの皆さんにお集まりいただきたい。で当然その模様は、生でやれたら生配信しますけども、電波の状況都合によりまして録画ということになるかもしれませんが、いずれにしましても配信の方を行いますので、そちらの方もどうぞ、ご期待いただければと思っております。というわけでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と、そして、IBB 九州は
平上英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。